おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
38億年の生命史ですな。生き物たちの歴史そのものを振り返っております。そこでは弱肉強食と言われてはおるんでありますが、よく事態を眺めますと、負けるが勝ちという方が、進化論、あるいは生命史にとっては重大な目標のようで、あります。戦争をしてでも領土を取り返せというようなすごい議員さんがいらっしゃる中で、強いというのはそんなに得することがないぞという逆説に満ち満ちた生命史の話をしたいというふうに思っております。
はい、
叩き台ございまして、敗者の生命史、破れ去るものですね、敗者の生命史。生物学者稲垣秀弘さんですかね。この方の著作であります。PHP。私たちは海から追い出された生物の子孫ですというチャームな腰帯の宣伝文句がついておりました。先週どこで終わったかと言いますと、裸子植物。
はい。
肺ですね。肺が剥き出しの植物の話であります。その例として生きている化石と言われる胃腸。これはオスとメスの木がありまして、オスの花粉がメスにたどり着き、メスの銀杏にたどり着いて、銀杏は4ヶ月かけてゆっくりと成熟し、この時胃腸は銀杏の中にプールを用意して泳がせるという。用意されたプールを泳いで、4ヶ月以上、1年くらいの時間が受精にかかるわけですよ。で、松はと言いますと、松は例の松笠がありまして、これが開いておりまして、笠がね。この開いた時に花粉が潜り込んで、潜り込みますと、ピタッと閉じてしまいます。逃がさないように。うん、そこから1年かけて受精するという。受精にものすごく時間がかかるんですね。
はい。
裸子植物の方は風が頼りであるから、大量の花粉を煙のように樹木から、これが今のあなたも苦しんでいる。
杉ですね。
そうです。杉花粉。
うん、
あの人はやっぱ古いタイプの植物なんですよ。で、この裸子の後に登場した皮脂植物はというと、成熟した肺をすでに準備しておりまして、1年どころかあっという間に受精するという、種を作るスピードが格段に速く、風には任せない。これは胃腸でも松でもね、これみんな風に任せる風媒花なんでありますけども、皮脂植物は、そうじゃなくて、花を用意する。風に頼るんではなくて、虫に受精を頼むという。
はい。
子植物ってのは、すごいもんですね。まず虫に頼みますんで、花を咲かせるようになった。で、その次に、もっとすごいのは、スピードをさらに上げるために、蜜を用意した。うん、その上にです。なんと、驚くなかれ、実まで用意した。
はい。
食われた後の可能性にかけるため、もっと進化のスピードが速いもの。それは、かなさん、驚くなかれ、草だそうですよ。雨に降られ、地面が流されるかもしれない環境下で、草というのは、高くなるのは、ほら、時間かかっちゃうから、
はい、
もう低いままでいいや、ちなもんで、増えていくスピードを上げて、低いまま増えていくという。植物もだからなんか考えると意識がないとここまで考えつかないんじゃないかなっていうぐらい。なんかね、意識があるようでありますな。
はい、
で、恐竜はというとこれは裸子植物を相手にしておりました。胃腸、松、杉。これの葉っぱを恐竜たちは食っておったんでありますが、てっぺんまで食えるようにというわけで恐竜はでかく進化したわけであります。
はあ、
ええ。皮脂植物を食うものあんまり恐竜にいないんだってな、
うん、
花を咲かせる草を食べるそういう恐竜はトリケラトプスという、
はい、
あんたあれ見たことない？ジュラシックパーク
見ましたよ。全部見てますよ。
あ、本当、
はい、
あん中であそこ行っちゃうとジュラシックパークに入るとトリケラトプスが、うんうん、横倒しになって、
うん、
食中毒を起こして苦しんでるかって覚えてない。
割と最初のシリーズの方ですよね。
そうです、そうです、そうです。
はい、はい、はい。
あれはこれなんですよ。トリケラトプスっていうのは、 七植物と草を食べるんですけども。
はい。あれ、首の長いのでしたっけ？
いやいやいや、サイみたいなやつ。
サイのやつ、サイか、うん。はいはいはい。
襟巻きしたサイみたいなやつ。
はい。はい、
腹板を起こしちゃう、
うんうん。
なんで腹板を起こしたかっていうと、トリケラトプス。植物の持っている毒に弱かった。これが、アルカロイドっていうやつで、よく出てくるやつですよ。
はい。
で、これはやっぱり全部食われて溜まるもんかして大量に食うと、このアルカロイドが食ったもののお腹の中に溜まっちゃって、まあ、消化不良を起こす毒なんですよ、
はい。
トリケラトプスはそれで死んじゃったっていう。うん、だから、植物も食われるばっかりっていうのが、やっぱたまらなく嫌なんで、毒性を強くしていくわけなんですね。はい、さあ、ここから、発掘の方で分かったことでありますが、角のある恐竜の化石っていうのが7500万年前の地層から8種類も見つかった場所、カナダのドラムヘラーというエリアがあったらしいんですが、なんと1000年後には1種類しかいなくなったっていう、
はい、
これが一体何を示すのかっていうのは明日にしましょうかね。これは続きまた明日のまな板の上で。